Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
アロハ。3月7日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。やっほい。83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということで、3月に入っちゃいましたね。もう早くもね、卒業シーズン。ですね。私、高校で、歌を教えるという仕事もやってるんですけど、その仕事を始めたのがちょうど3年前で、その時1年生だった子が今度卒業するんですよ。なので、ちょうどその丸々自分が仕事を始めた3年後の、その、生徒の卒業を初めて私は体験するので、ちょっと卒業式なんかボロボロになっちゃうかもって思って、今からなんかおめでたい気持ちと行かないでっていう気持ちと、なんかいろいろないまぜになってますけどね。でもいい卒業式になるといいなと思ってます。さあ、今週のスポットライトのコーナーは、今の季節にぴったりな人長毛、ね、お花の人長毛の秘密に迫ります。そして後半は、ボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみくださいね。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、3月に入りました。ね、もうまだちょっとね、寒い、季節ではあるけれども、確実に、春は近づいているということでね、お花のいい香りがね、してきたりすると、なんか確実に季節が移り変わっているなぁなんて、そんな気持ちになったりすることもありますよね。そんなわけで、この季節、ね、春を告げてくれる香りといえば、人長毛ですね。私も大好きなお花なんですけれども、今日は人長毛の、尿だって、人長毛の秘密に迫りたいと思います。人長毛とは、人長毛科、人長毛属の常緑低木。人長毛とも言われます。原産地は中国南部。日本では室町時代頃には栽培されていたと言われています。開花期には甘く上品な香りを放ち、今では、日本三大香木として有名になりました。この日本三大香木っていうのは、春の人長毛、そして夏の口なし、そして秋の金木犀、ね、どれもかぐわしい香りですけれども、これを日本三大香木というそうですね。人長毛、花の煎じ汁は、灰田、それから、口内炎などの民間薬として使われてきましたが、赤い丸い実は毒がありますので、皆さんね、口にしないようにしてください。2月ないし3月に花を咲かせることから、春の季語としてよく使われます。人長毛という名前ね、お花の名前の由来は、長寿、 これはですね、お豆腐の一丁二丁の丁に子供の子で丁子という植物、これはクローブのことだそうです。のような、そのクローブのような、花をつける木という意味で、沈丁下、沈丁下というふうにつけられたそうです。で、学名のダフネオドラのダフネは、ギリシャ神話の女神ダフネにちなんでいます。香りの強い花を咲かせる姿が女神ダフネと重ね合わさって名付けられたと言われています。花言葉は栄光、不死、不滅、永遠。沈丁下が一年中緑の葉をつける性質にちなんで不死、不滅、永遠などのずっと続く意味を持つ花言葉が付けられました。また香りが長続きしたり、他の花より開花期間が長いことも花言葉に影響されていると言われています。また、栄光という花言葉はね、先ほども出ました学名のね、ダフネ、女神ダフネから、由来しています。ギリシャ神話から由来しているということですね。太陽の神アポロンが愛を受け止め、太陽の神のアポロンからの愛を受け止めきれなかった女神ダフネが、父親にお願いして月桂樹の木に姿を変えてもらったんだそうです。それから太陽の神アポロンは月桂樹の木を自分の聖樹とし、その葉で作られた冠を愛の証として一生身につけたといいます。その後、月桂樹の葉で作られた冠は、優秀な者たちが被るようになり、栄光といった花言葉が付けられました。でもこのエピソードが、沈丁下とね、その月桂樹っていうのがどういうふうに関係しているのかっていうのは、まだ謎のベールに包まれているようですね。沈丁下の花として知られているピンクや、紅色の部分ありますね。核の部分というか真ん中のね、ポチッと可愛い赤いところは、正確に言えば花びらではないそうです。花びらのように見えているのは萼という花びらの下に生えてくる葉っぱのことです。ね、この萼が変形して色づいた部分を一般的に沈丁下の花びらと呼んでいます。萼は肉厚で、花びらよりも枯れるのが遅いため、沈丁下は他の香木に比べて花持ちが良いのです。そしてあの香りですね、あのかぐわしい。それでいて上品なね、気品のある香り。あの香りの成分は、リナロールという成分だそうです。沈丁下の、香りの成分には100種類以上のね、成分があるらしいんですが、その中でも一番有名なのがリナロール。沈丁下だけでなく、スズランやベルガモット、レモン、バラなどにも含まれています。あ、全部かぐわしいものですよね。リナロールの爽やかな香りは気分を和らげ、気持ちを落ち着かせる効果があり、香水や化粧品にも多く利用されています。ということでね。私もアロマテラピーとか大好きなんでね、なんか、ベルガモットの香りとか私も大好きでお家で炊いたりするので、あ、それもリナロールだったんだって知らずに嗅いでたんだなーなんていうふうに思いましたが。それではね、ここで一曲聴いていただきたいんですが、沈丁下の歌っていうのがなかなかなくてですね。なので、春の歌を、お届けしたいと思います。私の大好きな、リンダ・ルイスでスプリングソング。お聴きいただきました曲は、リンダ・ルイスでスプリングソングでした。さあ、第1週目パーソナリティ、モンチカがお届けしております。今週のラジオとラジコ、今週のスポットライトですけれどもね、もう今の季節に、ふさわしいいい香りのね、私たちを癒してくれる沈丁下の秘密に迫っております。ね、前半は、沈丁下ってどんなお花とか、香りの成分、香りの秘密って、どんななのとか、そんなことをね、お話ししていきましたが、ここからはちょっと、フリートークというかね、私と沈丁下みたいな思い出というかね、そんなことをお話ししてみたいと思います。沈丁下のあの香りね、本当私も大好きで、本当に春を告げてくれる花だなって、私も大好きな花ではあるんですが、その反面、実はちょっと心の痛い、私にとっては心の痛む花でもあります。うちにね、沈丁下の、木があったんですね。うちの庭というか、まあ、猫の額ほどの庭なんですけれども、あって、母がとても大切にね、 してたんです。で、毎年この季節になるととってもいい香りがして、本当に、あ、春が来たね、なんて言って、そんな、毎年の春を迎える感じだったんですけれども、母が、その母がね、交通事故で、ちょっと、こう、半身不随のような感じになって、ずっとね、病院にいたり、お家に帰って来られない状態にずっとなった時にもね、またいつでも母が帰ってきて、このかぐわしい香りを、嗅げるように、私がじゃあこれを頑張って育てていこうって思って、育てたんですけど、やっぱり育て方とかよくわからなくて、うまくいかなくて、結局、枯らしてしまったんです。ダメにしちゃって、お花が咲かなくなっちゃったんですね。もうなんかそれが本当に、これお母さんが知ったらすごく悲しむだろうなと思って、まあ母が亡くなるまで最後までその腎臓系ダメにしちゃったっていうことは言えなかったんですけど、なんか、だから今でもごめんねっていう気持ちがすごくあって、あんなに大切にしてたのにって。ね、でも、本当に、その腎臓毛を見るたびにその母のことを思い出して、母は、本当にそういうお花が大好きでね、特にこの寒い季節に春を告げるように咲くお花のことを本当にいつもね、なんか褒めてたんですね。偉いねってお花って誰に季節を教わるわけでもないのに、こうやって毎年毎年この季節になるといい香りをさせて春を私たちに逆に教えてくれる。ね、本当に偉いねって、こんな寒い中でもちゃんとそういう準備をね、ずっと冬の間からしてるんだよねって。桜とかもね、この季節まだ咲いてないけど、桜並木をね、母はね、この季節に見るとね、ピンク色に見えるって言うんですよ。幹とか枝がね、ピンク色のそのなんかエキスみたいなものをもう蓄えていて、咲く季節になったらうわーってそれを発散できるように、冬の間からもう、そのピンク色の成分をぎゅーっと体の中でね、温めているように見えるんですって。なんかそれ、その姿を見るとね、本当にけなげだなーって思うんだーって母が言っていたのをね、なんか私はずーっと印象的に思っていて、なんか母のそういう言葉一つ一つってすごくスピリチュアルで、なんかスピリチュアルなこととかが好きな人ではなかったんですけど、何気なく言っている言葉がすごくスピリチュアルで、目に見えないもの、そういう、言葉を発しないものね、植物とかの思いだったり、そういうものをすごく敏感に察知して、なんか大切にして私に教えてくれたりする、なんかそんな母だったなっていうのをね、すごく、思って、こう、この季節になる、特にこの季節、こう寒い冬から、春になっていく、その、季節を告げてくれる花もね、腎臓毛も代表的ですけれども、腎臓毛だったり、梅だったり、それからその桜のね、その花の咲く前の、まだ枝の時の、桜の木だったりね、そういうものを見ると、ああ、私も頑張ろうって、今がね、辛くても、きっとそうやって、私にも春が来るし、私も辛い人に、そうやって、春が来るよって何かそのかぐわしい香りを歌で、ね、歌で教えてあげられたりするような、そんな存在になれるように、頑張っていこうなんていうふうにね、思っています。ね、腎臓毛、どうだろう、皆さんの、お近くにはもう咲いていますか、いい香りがしてますか、ね、ちょっとお散歩に、ね、出てみたりするといいかもしれませんね。私も明日あたり、ちょっと近所の川べりでも歩いてみようかな。そんな風に思っております。本日のスポットライト。今日は、この季節にぴったりな腎臓毛の秘密に迫りました。マハロ！僕らはアロハ！湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中、 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオやりたいラジオ。
モンチカのラジオでボイトレレレレ。はい、ラジオでボイトレのコーナー今週もお届けいたします。今週はね、ちょっとその歌の技術力の部分じゃないところをお話ししてみようかなと思います。歌をなんて言うんだろう、いいボーカリストの、持っている三大要素、これは絶対必須に三大要素持っててほしいっていうのがあって、一つは技術力ですね、もちろん。そしてもう一つは表現力、そして三つ目が私はとても重要だと思っていて、心の統制力。ね、自分の心をちゃんと自分で管理できるかどうかっていうところですね。そこがやっぱり歌い手っていうのは一番重要なんじゃないかなって、なんでかっていうと、歌は自分から発するものというか、その、楽器みたいに何か機械を介してというものではなくて、ダイレクトに自分の心や体から出るものなので、やっぱりその自分の心をちゃんと自分でね、管理できるかどうかというのはとても重要になってきます。で、今日は歌は誰のために歌うのかっていうお話をね、しようと思います。これはまあ、本当にプロを目指す方とか、まあそこまでじゃなくても、例えばライブハウスで人前で歌を歌うということをライフワークにしていこうっていう方に向けてな感じのお話になってくるんですけど、やっぱり目の前にお客さんがいたりとか、その歌を金銭に変えていかなきゃいけないってなると、やっぱりそのクライアントさんのためだったり、お客さんのために歌わなきゃって、思ってしまうと思うんです。まあ、それは全然間違いではないんですけれども。でも、それでも私は、あえて、自分のために歌ってくださいって思います。なんでかっていうと、やっぱり、まず、自分が潤うことが大事です。ね、自分がカツカツでもうものすごい枯渇して、カスカスになってるのに、皆さんに歌をお聞かせしますって言ったって、聞いてる人たち、いやいやいや、結構ですってなりますよね。やっぱり自分がすごく潤っても潤って潤って溢れている部分をどうぞってやるから、みんなもあーってそこで潤うわけですね。特にやっぱりあなたのことを応援している人たちね、あなたのことを応援している人たちは何を見たいのか、何を聞きたいのかっていうと、あなたが元気であること、元気なあなたが歌っている歌を聞いて、元気をもらうんですね。特に私ね、最近、思ったんですけど、テレビで、美空ひばりさんのね、VTR を見たときに、この方はやっぱり自分のために歌ってたんだっていうことをね、すごく、感じたんですね。いろんなことがあった、あの方も。いろんな苦労をくぐり抜けてきたけど、その度に不死鳥のごとく蘇って歌っていたのは、私は歌で生きてるのよって。よし、今日も美空ひばりは頑張って歌っていくよって、しっかりこう背筋を伸ばして歌うよって自分に言い聞かせて歌っているから、ファンの方たちはそれで元気づけられてたんですよね。なので、これから歌をなりわいとするように目指している方、そして人前で歌うことをライフワークにしていこうとしている方、どうかまずは自分のために歌ってください。自分を愛するために、自分を元気づけるために歌ってください。その歌はきっと、誰かの心に届いて、つながることができると思います。まあ、今日はこんなお話をしてみました。こんなこともね、これからもちょくちょく挟んでいこうかなと思っています。それではモンチカの歌を聴いてください。モンチカで時。83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばモンチカのラジオでボイトレだったらラジオでボイトレの、ね、専用タグがありますので、こちらから簡単にお書き込みいただけます。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真や流した楽曲の放送データなども掲載させていただきますので、ご覧になってみてくださいね。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご覧ください。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。今度の金曜日ですね、3月10日の金曜日にですね、私のこの地元、アロハーな地元、茅ヶ崎でですね、茅ヶ崎のおじさんちっていう、ちょっと変わったライブカフェがあるんですね。おじさんちっていうのは、ローマ字で書くんですけど、そこのおじさんちでですね、私の、バックバンドでもね、おなじみの、居合武さんというプロのハーモニカ奏者の方の主催で、湘南クロッシングポイントボリューム2というイベントがありまして、そこでですね、モンチカジャズを歌います。ね、全曲ジャズで、ライブをやるというのがずっと夢だったのでね、その夢が今回叶うということで、ぜひお近くの方、あと、まあ、遠くの方でも、湘南の、風を、感じに来ていただきたいなと思います。これがですね、夜ですね、スタートが19時半からでございます。チャージが2000円、そしてご飯がとっても美味しいところなのでね、ぜひぜひ、モンチカのジャズに、耳を傾けながらね、美味しいご飯を食べていただきたいと思います。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうか。ね、陣長下か。ね、まあ、陣長下とも言いますね。ちょっとお散歩にね、行きましょう。陣長下の香りを嗅ぎに、ね、お散歩に、春の香りを嗅ぎにお散歩に行ってみましょうね。さあ、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送になっております。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は、3月の14日ですね、火曜日、担当はこの方です。
こんばんは。第2週目担当パーソナリティの久津香奈です。明るく楽しくをモットーに第2週目をお送りしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。
役者さんの久津香奈さんです。どうぞお楽しみに。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来週もお耳、あ、違いますね。来月ですね。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もありますからね。皆さん聞いてくださいね。それでは皆さん、アロハー。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。